ルール83。部下へのコーチングが中途半端に行う。コーチングは個人の能力を引き出し、それにより問題解決を図ったり、スキルの向上を実現することを目的としていますが、一人一人、確率的なやり方を押し付けるものではないので、会社のように組織全体の目標達成が主眼のところには馴染みにくいものとも思われていました。しかし、指示命令とは異なるこの手法は、特に指示命令されていない若い世代に有効なコミュニケーションとして、このところかなり見直されてきています。会社では課長などの管理者や外部のコーチが部下やメンバーに自信や達成、成長につながるような気づきを与えるべくコーチングを行います。今の仕事を改善し、会社への貢献度を増すために社員を励ましたり、挑戦を促したりするわけです。指示されるのではなく、自発的に学んで問題を解決するという姿勢を作り出すための、いわゆる気づきを与えるものがコーチングです。したがって、俺は部下の話をよく聞いているとか、俺は話の聞き方がうまいなどと、あなたが思っているレベルで対処すると、それは得てして一方的な思い上がりの場合が多く、しくじるケースも多々あります。コーチングには、部下との信頼関係を築く効果がありますが、反対に、そもそもの信頼関係がないとコーチングになりません。部下に日頃から課長と話がしたいなぁと思われていないようでは、コーチング足り得ないのです。さらに課長がコーチングする側に一定以上の訓練されたスキルも必要になります。中途半端な知識や本をかじって行っても、なんだか変な知識で私を操ろうとしているなぁと、かえって部下の心を閉ざしてしまうことにもなりかねないので注意が必要です。さらに難しいのが、コーチングを行った成果に、現実の権限を付与したり、目標管理を行ったりといった実務を被せていくところです。あなたが部下本人の気づきをいつまでもずっと待つことで、そのコーチングを一見として完成させるのか、ある程度のところで妥協し、業務上の指示に切り替えるのかは、あなたの課の課題や組織の要請次第といったところでしょうか。もし、逼迫した事情があって、本格的に始めるのならば、最初はコーチングの専門家に依頼した方が間違いないでしょう。そこまで切羽詰まっていないようでしたら、基本的なスキルである、傾聴、承認、質問をマスターし、活用するだけでも、ビジネスコミュニケーションが円滑に流れると思われます。